タックポッドキャスト始まります。2018年10月19日タックポッドキャスト2第14回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタック肉部長の北尾さんとお届けします。今日のオープニングは12回のエンディング、第12回のエンディングでもちょっとお話ししました Facebook からの情報流出の話の続報が入りましたので、オープニングで取り上げたいと思います。 AJ も大阪の話題かと思われたかもしれませんが、 AJ も大阪明日ですけどね、ちょっと AJ も大阪の話題を取り上げるよりもこっちの方が重要ですので、皆さんに聞いてもらいたいと思います。 Facebook、 9月発覚の攻撃で1400万人の電話番号や勤務先などがアクセスされたと発表、 IT メディアからの記事です。これは先ほども言いましたように第12回で取り上げました5000万人のアクセストークンが漏れたんじゃないかというふうな報道があったと思うんですけれども、それに関することの追加情報として Facebook が発表しました。10月の12日アメリカ時間で発表したというものです。分かったことはですね、約5000万人と言ってたんですが3000万人でしたということですから、5分の3に減ったということなんですけど、まあ、それでも多いですね。 Facebook にとってこれの数字っていうのはどんな意味を持つのかっていうのは私にもね分かんないんですが、 Facebook の今だいたい世界中のユーザーが22億人だそうです。そうすると5000万人だったとしても44分の1ですかね。1億人だったら22分の1なんで、3000万人ってことは70分の1程度なので、大したことないともしかして Facebook 自身は思ってるのかもしれませんが、これはすごい数ですよ。はい、たとえ3000万人ということ、日本の人口が1億2000万人ですかね、その4分の1ぐらいは流出したということで、しかもアクセスされていたということなんですよね。詳しく、これを発表したところを見てみますと、この3000万人の内訳のうち1400万人の方は氏名に連絡先情報、連絡先っていうのは電話番号にメールアドレス、もしくはその両方、あとはユーザーネーム、性別、言語設定、交際ステータス、宗教、出身地、居住地、誕生日、アクセスする際に使用したデバイスの種類、学歴、職歴、チェックインした直近10個のロケーション、ウェブサイト、フォローしている人やページ、直近の15の検索の結果、これが1400万人流出と。で、次に多いのが1500万人で、これは氏名と連絡先情報、先と一緒で電話番号、メールアドレス、その両方などというものです。で、100万人の方、残り100万人ですね、1400万人の流出と1500万人の流出、残り100万人で計3000万人。で、この100万人の方は、アクセストークンは盗まれたけれども個人情報にアクセスされなかったということです。当初は5000万人のアクセストークンが盗まれたのでパスワード変える必要ないですよというふうに言ってました。まあ確かに今もパスワードが盗まれたという情報はないんですけれども、ひどい状態ですねこれね。いやー、カード情報とかも流出してないとは言ってますけれども、だんだんだんだん話変わってくるかもしれないですよね。前々回の12回ではアクセストークンしか盗まれていないと言っていたものが実はそうじゃなかったということが分かってきたわけですよね。これだけのものがアクセスされていたということですので、ちょっと Facebook 使い方考えていかないといけないなと思うぐらい危ないということになりますね。まあ、考え方はいろいろとあると思うんですけれども、 Facebook というのは基本的に実名登録で、そして自分の職歴や学歴などを登録する、公表するんじゃなくて登録することによって自分に近いお友達を見つけて、そして SNS でつながっていろいろ情報交換しましょうというものですから、公表されていない情報でも皆さんが Facebook 側に提供しているというのが結構多いと思うんですよね。それは、まあ、自分しか見れないように秘密にしていたとしても、このようにですよ、今回のようにアクセスされてしまえば盗まれる、窃取される恐れがあるわけですから、で、自分のアカウントが影響を受けたかどうかということで特設ページというのがあるんですが、私はこれにアクセスしてやってみたところ、私のアカウントは特に流出とかしていなかったということですが、姫がどうなっているかね、ちょっと確認してみたいなと思うんですよね。 一応 Facebook がですね、影響を受けたこの3000万人にそれぞれの被害レベルに合わせたメールを送りますと言ってるんですね。そしてまあこんなことしてください、こんなことしてくださいというアドバイスをするつもりだというふうには言ってるみたいなんですけれども、いや、それにしてもこの話はひどいですよね。はあ、メールアドレスが流出したり電話番号が流出したりするとスパムメールが届いたりだとか、あとは電話による SMS でね、佐賀急便なんかのほらなんか偽サイトがあってトロイの木馬仕掛けられたりっていう話もね、結構話題になってるぐらいですから、ちょっとこれは危ないな。いやー、まさかこの3000万人分もこのようなことがあるとは思いませんでしたんで、すごく私は驚いています。まあ、一応メッセンジャーだとかインスタグラムだとかオキュラスのまあ関連ですね、関連アプリに関しては特に情報の流出はなかったということですけれども、まあ、Facebook 本体は間違いなく流出したということです。何度も言いますが、約3000万人の情報が流出して、1400万人の方は氏名とか連絡先とかありとあらゆる個人情報が、残りの1500万人の方は氏名と連絡先が、さらに残りの100万人の方はトークン、アクセストークンだけがということなんですけれども、でしかもね、やっぱ怖いのは、12回の時も話したんですけれども、全然 Facebook 自体がこのような穴が開いている、つまりセキュリティホールがあってアクセスされているということを知らなかったということがあるんですね。それも非常に問題だと思いますんでね、皆さん自分の身は自分で守るというのは、まあまあそうよく言われてますけれども、本当に守らないとダメですね。だけどもこれを機会にちょっと Facebook に登録していた電話番号とかそういうのもね、削除しないといけないなと今本当に真剣に考えてますんでね、 Facebook もうちょっと個人情報の管理しっかりねやってもらいたいなと思います。タック公式アカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年10月13日15時ちょうどにリツイートした記事です。ソフトバンク iPhone XR の価格を発表、 Gizmodo Japan からの記事です。本日10月19日の金曜日午後4時1分、16時1分から iPhone XR の予約が開始になります。iPhone XR の一応おさらいをした方がいいですかね。はい、iPhone XR はプロダクトレッド、イエロー、ホワイト、コーラル、ブラック、ブルーという1,2,3,4,5,6色を揃えまして、容量は 64GB、128GB、256GB の3つの容量ですね。高さが 150.9 ですから151mm、幅が 75.7mm、 厚さが 8.3mm で重さが 194g になってます。ディスプレイは 6.1インチ、解像度は 1792×828ピクセル、でチップは A12 のバイオニックチップを使ってます。これはフェイス ID は積んでるんですよね。フェイス ID は積んでるけど 3D タッチはなかったんでしたっけね。確かそんな感じですね。はい、というようなものです。でこれが直売価格の方を先言った方がいいんですけれども、Apple の直売価格では 64GB が 84,800 円、 128GB が9万トンで800円、 256GB が 101,800 円となってます。ソフトバンクのお値段がやっと発表されたんですけれども、これ13日ですかね、発表されたんですが、分割払いの総額で64GB モデルが10万円超えの 106,560 円、 128GB モデルが 112,800 円、 256GB モデルが 124,800 円ということですから、64GB モデルで21,000円ぐらいのお値段高くなってますし、 128GB モデルでは22,000円と、 256GB モデルでは23,000円ぐらい高くなっているということですね。まあ、それをどう考えるかということなんですけど、キャリアの分割払いというのは基本的には割引特典とセットです。はい、この 64GB モデルの 106,560 円というのも、24回払いだと月々 4,440 円、 48回払いだとその半分額の2220円というふうになってます。そして25ヶ月目に機種変更も可能で、たくさんの割引があるんですね。ソフトバンクのページを見てみますと、1年お得割、これは12ヶ月限定なんですが1000円引き、おうち割光セット、これはあれですね、家でのインターネットサービスプロバイダーと併用してもらうと月1000円引き、みんなで家族割は4人で契約すると月2000引き、ギガ放題キャンペーンっていうのは、ギガ放題っていうデータプランですね、それを使うと1000円引きというふうになりますので、実質には安くなるということですね。まあでもこれ以外に基本料金はもちろんかかってきますから、これでどっちが安いかというのを考えて買いましょうというふうになるということですね。やはり月々の料金を抑えるように見えても、ここで MVNO にした方が実際には安くなるけれども、一括で端末を買うとどうかというお話もありますんで、いやこれは難しいところというか、それぞれの好みだと思うんですね。さらに言うと、キャリアの場合はお昼休みとかでスピードが極端に落ちることはありませんが、 MVNO だと遅くなるということもありますので、そこをどう考えるかということです。ダイドみたいにね、もうキャリアのお世話にならずに、アップルで一括で買いますというふうに考えてる人間は、別にもうこっちのね、見向きもしないと思うんですけれども、そうじゃなくって、やっぱりずっとキャリアで使ってる人はですね、うち の姫なんかもやっぱりそうやって言ってましたね。ずっとドコモで家族とパケットのシェアをしてますっていうような人は、こういうふうな、これはソフトバンクですけれども、ドコモなんかでもあります、 au なんかでもあるプランをやる方がお得に見える、まあまあ実質の支払いはちょっとこっちの方が高くなると思うんですが、お得に見えるんで、そういう選択もあるんだろうなと思います。すごいですね、キャリアのそのなんていうんですかね、この割引っていうのは使わないと絶対損ですよね。まあ、損という言い方もおかしいかもしれないですけど、得してる人がおるわけですから、自分がね、その得するのに乗らなければなんか損なような気がしますもんね。なのでその何ですかね、家で電気代とかそんなんと合わせると安くなるとかいうことで、キャリアから逃げられない縛りがだんだんできてくるんかなと思いますね。まあもちろんこれも24ヶ月契約になって、まあその辺で解約するととかいう話もあるんでしょうからね。まあこれ人の好みです。私はどっちがいいとか悪いとか言いません。はい、というところです。そういうわけでもう一度言っておきます。ソフトバンクは分割払いのモデルとしては、だいたい2万円ぐらいアップルより高くして発売するということになりました。ただし割引が充実してますので、24回では月1000円も引いてもらえば、結局はアップルより安くなると。ただし月々の通信料も考えると、そこはトントンかな、ちょっと高いかなというところだと思います。そういうわけで皆さん、キャリアにするのか、それともアップルで買って MVNO にするのか、難しい問題じゃないですね、それぞれ好みだと思いますが、皆さんの好きな方を選んでください。2018年10月14日13時9分にリツイートした記事です。超早送電の Wi-Fi 6がやってくる凄さをおさらい、 Gizmodo Japan からの記事です。次世代 Wi-Fi の企画ですね。これ Wi-Fi 6というのが来年やってきます。 Wi-Fi 6でもいいかもしれないですが、私日本語であえて読ませてもらいます。今の802.11ac っていうのは Wi-Fi 5、 Wi-Fi 5と呼ばれそうです。その前の 802.11n は Wi-Fi 4と呼ばれるようになるということで、今までのやつね、分からなかったじゃないですか。今回からは数字が大きくなれば新しくなるということで、分かりやすくなるなと思います。この記事ではですね、ルーター今のまで使えるのかなというような疑問を解いてくれるような記事になってます。先にですね、Wi-Fi ってどんなだったか、まあ大丈夫ね、だいぶ前使いましたよ。ほんと10年ぐらい前も使ってたかな。とにかく遅かったですよね。一番最初の頃は2メガぐらいだったんですかね。そしてそれが1999年の 802.11b では11メガになったんですね。でもやっぱりね、 2.4 ギガの帯域というのは雑用電波と言われてまして、電子レンジのマグネトロンなんかと同じ周波数ですんで、どうしてもね、ノイズが、都市雑音というんですかね、ノイズが大きくて使いにくかったということを覚えてます。はい。でその後ですね、2003年に確か 802.11g というのが出て、これで 54Mbps ですね、1秒間に 54Mbのデータ伝送が、その後2009年に 802.11n で 600Mbになったと。その後もっと私にとって大きかったのは 2.4GB と 5GB 帯の両方で使えるのが出たということですね。まあ、5GB 帯はですね、まあ、気象レーダーとかと干渉するということで、いろんな使い方の制約があるんで、ちょっと使いづらいところがあるんですが、やっぱり空いてますんで、5GB 帯の方がいいなということでしょうね。うちにある Apple のルーターは 2.4GB と 5GB と両方出して、2.4GB の方がね、壁を抜けたりするのは強いと言われてますんで、壁を抜けるような通信は 2.4GB で、キワでできる通信は空いてる 5GB でというように使い分けてます。はい。はい、さらに企画の話をちょっと続けますと、802.11AC は 5GB で、なんと 1.3GB が出るということなんですね。早いですね。早い。Wi-Fi6 はもっと早いんですけれども、まあ、いろいろと改善点があるそうです。Wi-Fi6 の IEEE の名称ではですね、802.11AX というふうになるそうなんですけれども、まあね、Wi-Fi6 の方が分かりやすいんで、もしかしたらこの名前の方が皆さんには分かりやすいということで広く使われるのかなと思います。ねえ、嬉しいな。私はね、早くなってくの嬉しいんですけどね。明日の AUGM 大阪ではですね、ベルキンさんのベロップっていうのが皆さんの前でプレゼンしていただいて、メッシュ型 Wi-Fi のお話もするんですが、どう考えるかですね。1個早いバーンと Wi-Fi ルーターがあって、それをみんなで取り巻いて使うということもいいですし、そこそこ早いものでメッシュ型 Wi-Fi を家の中で構築して使うというのも考え方、どっちがいいのかなと。私はね、今回はメッシュでやろうと思ってるんですね。今家がメッシュじゃなくて、ちょっとやっぱ苦労してるところがあるんで、メッシュ型にしようと思ってます。いや、楽しみですね。あ、ちょっと Wi-Fi6 の話もうちょっとしますね。 Wi-Fi6 の場合は 2.4GHz 帯で 1.1GBps、 5GB 帯の方で 4.8GBps 出ます。そして8回線でストリームするということですね。いや、すごいな、すごいな、すごいな。でですね、ちょっとこっちも注目してるんですが、消費電力が少なくなるということなんですね。まあ言ったら、まあめちゃめちゃ早いのも大事ですけれども、この消費電力が少なくなるということがどんだけありがたいかというと、ノートパソコンは電波を出す、もしくはこのディスプレイに電源を供給するというところで、ものすごく電源をたくさん使ってます。電源容量たくさん使ってますんで、 Wi-Fi の電波が同じだけのスピードで省電力で済むんであれば、こっちの方が絶対いると思いますので、これはかなりいいと思いますね。めっちゃ混んでるところでも強くね、掴むことができて、電波を掴むことができて、まあまあの速度が保ってるんじゃないかというふうになってます。 Wi-Fi6 はですね、さらに言うと、この今 AC で使ってるけれども、 Wi-Fi の規格だけが AX、 つまり5のやつが6で使うこともあります、できますんで、最新のWi-Fi ルーターでは買い替える必要もなく Wi-Fi6 に進化できるということもあるそうです。まあこれはね、対応状態を見てからやってくださいね。まあこなれた 3,4 年前の線じゃもちろんダメですんでね、しっかりと見てやってくださいね。さあさあ、これ楽しみですね。私はやっぱり Wi-Fi っていろんなとこで使いますもんね。よく行く堺筋本町、大阪の堺筋本町にありますコワーキングスペースデッキというところでも 2.4GB と 5GB の両方Wi-Fi があって、そしてそれを使わせてもらって、ポッドキャストの原稿を書いたりもよくしてますんでね、Wi-Fi があるっていうのは便利ですね。今、街中に Wi-Fi が飛んでますけれども、それやっぱりセキュリティの問題とかもあって、暗号化するとちょっと速度が落ちるからどうとかっていう方もいますけれども、これだけ速くなってくれば、もう問題ないんじゃないかなと思いますもんね。ISP の接続の速度も昔は気にする人いましたけれども、今も速いのに越したことないですよ。速いのに越したことないんですが、今ね、まあ、例えば100メガ出てようが300メガ出てようが普通に使う、普通に使うんだったら関係ないですよ。自分のところにサーバーがあれば別ですけどね。ですので、これだけ速くなると、まあ、インフラであるですね、すでにインフラである無線 LAN、 いろんなところで皆さんが使う、 IoT としても使うでしょうしね、いろんなところで使われるんだと思います。はい、 Wi-Fi の企画がですね、呼びやすくなるということと、新しい企画が2019年出てくるということですので、早い Wi-Fi 私も大好きです。2018年10月14日10時5分にリツイートした記事です。命を大切に、セルフィーで死亡事故多発の衝撃、ギズモードジャパンからの記事です。この記事はちょっとね、タイトルが大げさです。2011年の10月から2017年の11月まで、つまり6年間の間で、世界中で英語を言語としたメディアの中で375個の個別の事件があって、で259件のセルフィー関連死があったということです。6年間世界中でですからね。 交通事故の数に比べたらへみたいなもんなんですが、まあでもセルフィーで死んでる人がいるということです。セルフィーって自撮りってやつですね。セルフィー、スマホの自撮りが原因の事故が今増えているようです。危ないかと思うような行為を撮影したムービーや写真というのを SNS で皆さんも見ると思いますというようなことで記事が書いてあります。大阪では JR 西日本、関西の JR 西日本では駅のホームでの自撮り棒はもう禁止ですって言って書いてます。自撮り棒がね、架線に、まあ架線っていうのが正しいんですけど、まあどっちでもいいです。とにかく電車に電源を供給してるあの電線に当たったら危ないということで、やめてくださいというふうに書いてありますし、やってる人がおったら新幹線の中でね、ホームでやめてくださいっていうようなこともありますんでね、それ大切なことやと思います。水難事故、交通事故、転落というのがこのセルフィー死の三大要因だそうです。タックのね、天王寺アップルクラブの佐竹代表も SNS にはいつも自撮りを上げてるんですけれども、バーブないし迷惑だという私はイメージなんですね。正直言って自撮りっていうのはですね、それはあの居酒屋の席で座ってるところで壁を後ろにしてバシャって撮るのなんか誰にも迷惑かけませんけれども、これを記事ではやはり若者が多いそうです。10代から20代の人が多いというふうになってますね。でこれはね、国別でいくと英語圏の話ですから、インドが一番多いという国に書いてある。それはもうね、インドがその英語を使う人の中で人口が多いというそれだけのことだと思いますんでね、そこは別に大したことではないと思ってます。でもこの記事によりますと、セルフィーによる死亡事故は大きな社会問題となってます。そこまで言うかっていうぐらい問題になってるということなんですよね。日本でも一時期観光客がこのセルフ自撮り棒ですか、これを持ち歩いて邪魔だとかですね、危ないっていうことが話題になりました。今はもうね、だいぶ下火になったんでよかったと思いますが、本当に5年ぐらい前なんか一時期ね、観光客といえばこの棒を持ってるみたいな感じだった覚えがあるんで、ね、日本人もそういうことをね、外国行って迷惑かけたらあかんなということは見ながら思ったもんですね。はい。しかしこのその今言った自撮りが死につながるというようなこともあるんですね。やっぱりその若者の特に10代20代の方って、自分がその自撮りするにあたって目立ちたいだとかっていうことがあるんで、崖っぷちで撮ったりとかいろんな危ないことをするというのは本当あるんでしょうね。私の友達にそんな若い人いないんで、そういうのは見たことないけど、たまにほらツイッターなんかで、ね、すごいリツイートの数で流れてきたりするような動画とかセルフィーのっていうのは確かにそういうのが多いですから、よく考えてもらいたいのは、そんなことで命を落として何の意味があるんだということですよね。まあ、だから大切な命をみんなで守っていくような啓蒙活動というんですか、そういうのを我々がしていかなくてはいけないんじゃないかなと思って、このニュースは取り上げました。はい。というわけでね、皆さん、なかなかね、街でね、そういう危ない自撮りやってる若者に声かけてやめろというのは難しいと思いますが、自分の前でそういう人が、そういうのをやってる人がおれば注意してあげて、その人の命を守ってあげましょう。2018年10月13日15時36分にリツイートした記事です。ソユーズ打ち上げ失敗、1段目切り離す際に本体と衝突か、 NHK ニュースからの記事です。これはですね、ロシアのソユーズロケットがカザフスタンのバイコヌール宇宙基地から11日に打ち上げた際にですね、異常が発生しまして、また打ち上げが失敗したというようなお話です。これは ISS ですね、国際宇宙ステーションに交代要員である宇宙飛行士、これを2名、アメリカの方とドイツの方を打ち上げる予定だったんですけれども、それが失敗したということですが、まあお二人でもね、無事だったんで本当に良かったと思いますね。これ危なかったですね。ソユーズロケットというのはロシアの大型ロケットで、これ旧ソ連時代の1950年代にも大体原型ができまして、3段式のロケットです。全長は50メーターぐらいで300トン近い重さがあります。まあ、でもこのソユーズってですね、あんまり打ち上げを失敗してないっていうイメージなんですね。人工衛星というか無人のものとか有人のものを含めて1800回以上の打ち上げ実績があって、成功率は 97% と非常にバッチリいい感じです。もちろんこれはアメリカがやってたスペースシャトルよりもいいということです。しかもソユーズが打ち上げで重大事故、まあ人とかね、そういうものがあった事故は過去に2回しかなくって、83年ロケットが爆発して2人がね脱出して以来となりましたということですが、やっぱこれいろいろと憶測を呼んでますが、やっぱり技術力がロシアの方も下がってきたんじゃないかなと というふうに言われています。この NHK の記事からいきますと、表題にもありましたように1段目を切り離す際に本体と衝突ということなんでですね、記事から読みます。このロスコスモスというロシア宇宙開発公社の社長さんが言うにはですね、ロケット1段目を切り離す際に1段目と2段目が衝突したということです。ドーンと当たったんでしょうね。打ち上げの数分後に切らす予定だった1段目にある4本の補助ブースターのうち1本が何らかの原因で正常に跳ねず、ロケット本体と衝突して予定のコースを外れたんですよということです。衝突によってロケットの本体がねバーンと傷ついてしまって、もうこれで通常の航行ができないということで、すぐに宇宙飛行士の方は脱出したということです。これ写真でも見ましたけどね、その一番頭のところにあるもう硬いですよ、宇宙に行くような硬いものがあって、それがパラシュートでバーッと落ちてきたんで、2人ともご無事だったということなんですね。これ国際宇宙ステーションに今送るのは、友人のものはスペースシャトルなき今ですね、アメリカがやってない今はこのロシアのソユーズしかないんですね。はい。で、今いる人たちはもうすでに国際宇宙ステーションにある予備の宇宙船といいますか、機関用の宇宙船、まあ降りてくるだけですからね、降りてくるだけですから、その降りてくるもので降りてこれるんで、そっちはいいとしても、送り込む人が送り込めないんで、最悪無人になるんじゃないかなというふうに言われてます。いや、しかしね、本当にロシアのこれって信頼性が高かったんで、初期の頃を除いて人身事故がないというのは有名な、まあまあね、最初の頃はね、どうしてもそうなりますけれども、そういうことを考えるとすごい失敗としてはびっくりしますよね。ロシアはこれ以外に宇宙物資輸送船としてプログレスというのをやってたんですが、これも失敗したんでですけど、まあこのソユーズ自体は人2、3人とかいうのは小さいものですね、あんま多くないものを上げるのにはすごい実績もあって、みんなが世界中が信頼していたということですんでね、これを補うためにアメリカの方の民間のロケットですね、スペース X だとかそんなんで上げるという、宇宙飛行士をですね交代に上げるという計画もありますから、そっちがうまいこといけばまあいいんでしょうけれども、とりあえずこのソユーズは来年の春以降まではもう上げれないというか上げることができないということなので、今ステーションにはロシア人とドイツ人とアメリカ人の3人がいるそうです。で、12月に交代要員をまた打ち上げてって、この10月以外ですねやる予定だったんですけれども、いやちょっと心配といえば心配ですよね。ロシアのこのソユーズは明らかに大陸間弾道ミサイルだとか、その冷戦時代の異物って言い方おかしいですね、冷戦時代にアメリカを狙ってた長距離の弾道ミサイルと、あとは軍拡競争とは別にですね、宇宙競争ってなりましたね、自分のところの国力をねこっちの方が高いんだって示すための、そういうののために打ち上げ合ってたロケットの、まあ、名残といいますかですね、いうものですんで、結構信頼性も高いしコストも安いということで、みんなが信頼しとったもんがこんなことになったんでね、ちょっとびっくりしてますね。簡単な、ね、理由であればいいんでしょうけどね、まあ、というのがその新しいものではありませんから、原因を解決した時に新しい原因というのはなかなかないと思うんですね、構造的にめったにこういうことはないというような原因でしょうから、すぐに解決できるとは思うんですけれども、ちょっとやっぱり次の人怖いでしょ、前回打ち上げ失敗してて次打ち上げられるのはやっぱ怖いと思いますんで、そういう不安を払拭してですね、しっかりとやってもらいたいなと思います。はい。このロシアの宇宙に対する技術力というものはアメリカと並んで非常に高いもんだというふうに思ってます。日本のね H2 ロケットシリーズ H2A、H2B とかももちろん信頼性高いんですけれども、人を打ち上げた実績はありません。しかも今はアメリカが人を打ち上げる、アメリカの NASA がやってる人が打ち上げるロケットはないんでですね、ソユーズがないと国際宇宙ステーションに人が送れないという事態になってしまっています。ロシアはですね、速やかにこの状態を解決してですね、国際宇宙ステーションでの実験とかですね、また継続できるように頑張ってもらいたいなと思います。
タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
まずはツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい、タックのタが大きい（笑い）せいじさんから10月12日12時37分にツイートいただきました。
はい、せいじさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。これ何のことか私分かんなかったんですよ。
必ずコーナーの初めでタック公式ツイッターアカウントとかって言うじゃないですか。私
はい、
そのタがでかいんです。
あー、張り切ってタ言ってますよってことですか。
はい、そうですね。
気合ですよね。
気合、気合、
気合の表れですよね。
小さいよりは大きい方がいいというのが私の考えですから。
うん、
だから姫も気合入れていってね。
た
た、せいさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、セカンドライフは今でも細々と続いていますね。ブレンダーなどの 3D モデリングツールが良くなったので自分で物を作って仮想世界で利用するユーザーが昔より増えた感じです。ユーザーの絶対数が激減したので過去のブームのことを知っていると全体的にかそってますけど。ゆっくりもばっていってねさんから10月12日8時17分にツイートいただきました。
はい、姫、次のコメントも続けていきましょう。
はい、セカンドライフって今なんだと思うんですよね。もう一回パッケージをし直して出してやったら流行るかも。コーヒーさんから10月12日8時26分にツイートいただきました。
はい、生駒さん、コーヒーさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、これはのお二人のやり取りをここで取り上げたんですけれども、
はい、
セカンドライフっていうのを姫言うたでしょ。この前の仮想のところにみんなでアバターで入っていくっていうやつって言ったんですけど、うんうん、あの自分の土地であればその上になんか 3D モデリングでなんかいろいろ作れるっていうの前からあったんですけど、ちょっとそのクオリティが低いっていう話だったんですよね、
うん、
だからそれを欲望さんは別のもので作ってやればなんか例えば家だとか、例えばこの目の前の机とか木目調のしっかりした机じゃないですか。
これ私の家の今机と一緒なんですよね。
あ、ほんまに
色合いとか、ね、
こういうのが 3D モデリングでできるってはすごいなっていうことなんですね。
うん、
うん、で、コーヒーさんが言うように今まさにセカンドライフでしょうっていうのはそういうことを言いたいだと思うんですよね。
うーん、
で、まあ追加情報としては VR グラスでセカンドライフに入れるようにするっていう話もあるそうです。
へえー、ちょっとやってみたいですね。
うんうん、そうなるとスポンサーがついてそのスポンサーのおかげでまた流行ってくるっていうのはあるかもしれんですよね。
確かに今見てる夜景のビルの上に広告とか出せますよね、うんうん、
そうそう、姫が言うてんのは我々が今入ってる VR のルームのビルの屋上のまあ言ったらテラスにスクリーンがあってソファーがあってと前回までと違うところなんですけど、周りを見ると夜景、ビルの夜景なんですね。
はい、
ここにね、丸ビルの屋上に昔あったニュースみたいなあんな感じでやったら流行るかもしれないですよね、本当に。
確かにね、セカンドライフやってみたいですね。
やってみる、今度じゃあ一緒に入ろうや。
はい、ゆくもばさん、コーヒーさん、コメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
続きまして、 LTEM のマニアックな話良かったです。私も興奮して聞いてました。通信の解説はいつも勉強になります。ホワイトリッティさんから10月10日16時28分にツイートいただきました。
はい、ホワイトリッティさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ライゾーさんはやっぱりなんかこう通信系とかなんか宇宙系とかが人気ありますね。
そうね、まあ専門なんでねまあ暑いでしょ、その辺は。
あ、はい。
暑すぎてついてこれないでしょ。
はい。もうなんかそういう専門的なのは専門家にお任せしとこうかなと思うんですよね。
あ、わかりました。まあしょうがないですね。はい。
はい、
まあホワイトリッティさんね、これからも、まあ、通信系とかそういうの好きなんで、
はい。
実は宇宙系も今回ニュースで取り上げてるんですよ。
お。
うん、姫にはあれドラフト動画送ったけど聞いてくれた？
ん？聞こう。
どんなニュースやった？
宇宙のネタ？
いやもうちょっと具体的に言ってもらっていいかな。
宇宙エース。もうやめへんこれ。
なんて？
もうやめへん。
まあいいです。ホワイトリティさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして PLC 懐かしい響きです。端末が高価だった記憶が。電気の周波数の間に信号が入るということは西と東で通信速度も違ってくるのですか。余談ですが北海道のブラックアウトで周波数が発電機の回転速度だという事実ことを知りました。うかつにフルパワーって無理なんですね。セントマントナーム青さんから10月15日12時41分にツイートいただきました。
はい、同じ話題なんでもう一つ一緒に行きましょう。
はい、 HDPLC の話題、過去短波帯通信への干渉などが問題視されていた記事を読んで記憶には残っていたものの忘れていた話題でした。無線、有線通信や電力関係に興味があるのでとても興味深かったです。事業用として進化していたことも驚きました。シマトラさんから10月13日16時37分にツイートいただきました。
はい、セントマントナームさん、シマトラさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。大人気ですね、大道さんの。
もうその PLC の話っていうのは結構マニアックな話で、
はい、
知ってる人は知ってるっていう感じの話なんですね。
はい、
うん、PLC とか ADSL とか ADSL っていうんですよね、 XDSL っていうのが正しいのかもしれないんですけど、
はい、
通信の世界では他の通信と一緒に送るっていうことが無駄がないっていうことでいろんな技術が開発されてたんですね。
はい、
だ PLC の話はほら先週詳しくしたでしょ、聞いてるでしょ。
はい、もちろんです。
ああ、じゃあどんな話やったかちょっと解説してあげてください。
そこはちょっとプロを差し置いて私なんかがね、どうぞどうぞどうぞPLC の話を
というわけで PLC はね、一時期ね本当に使い物ならんということでダメだったって言われたんですけど、
はい、
まあまあね、ある程度今は使い物になるようになったっていうお話でをしたんですよ。君 PLC っていう言葉じゃ知ってる本当に？
もう全然なんて読むのかさえもわからなくて。
あ、まあまあね、一時期流行ったんですけど、無線LANとか普及する前に、
はい、
部屋と部屋に通じてるもんって言ったら電源コンセントがあるじゃないですか。
はい、
ブレーカーからみんなつながってるでしょ。
はい、
じゃあそのブレーカーを経由してインターネット通信、つまり IP 通信もやってみようっていうふうにやられたのが PLC なんです。
へえ。
まあところがどっこい、いろんな事情でうまくいかなくって市販品とかは売れなかったっていうのが正直なところです。
でも普通に商業施設とかでは使われてるってことですか？
うん、商業施設というよりは、その Wi-Fi とかを使えないところでこれを活用しようっていう動きがまた出てきてますよっていうことのお話です。
あ、
それ聞いたんでしょ。
先週からもう一回聞いてもらうのもね、リスナーさんたちに申し訳ないので。
いやいや、あなたの話です。
いやいや、この番組は誰のためにやってるんですかっていう話です
はい、あ、はい、
はい、
すいま、なんかすいません。
いえ、分かってもらえれば全然大丈夫です
はい、というわけで PLC の話これからもやっていきたいと思ってますんでね、セントマントナムさん、シマトラさん、コメントありがとうございました。
私も楽しみにしてます PLT、
はい、PLT
PPP
PLC ですね。PLT ってあれやろ、あの何や、サブウェイのサンドイッチやろ。
ベーコンレタスバーガー B やないか最後。
まあいいですわ。はい、
コメントありがとうございました。
はい、
続きまして、北尾さんの電子マネーのいくら使ったか問題、自分も同じです。今は銀行のクレジットデビットカードを使ってて、明細もデビットアプリで確認できるので便利に使ってます。塚さんから10月15日7時29分にツイートいただきました。
はい、塚さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
北尾さんの北尾はひらがなでお願いしたいですね、以後は。
そうですね、難しいんでね、
ちょっと漢字言ってもわからんと思うんで、それでお願いしたいと思います。
しか
もデビットカードを使ってるんですね。
ねえ。
うん。まあデビットカードは本当に分かりやすいですよね。通帳にも記載されるし。
通帳って今持ってます？
はい、私持ってます。今日も通帳でお金下ろしました。
おお。え、通帳だけじゃお金下ろせないですよね。
ゆうちょ銀行は下ろせます。
そうなんだ。はい、未だかつてゆうちょ銀行って持ったことないんですよ。
うちはね、昔職場の中にゆうちょ銀行の必ず ATM があったのでよく使ってたんですけど、今はもうね民営化されたんでなかなか難しいとこなんですけどね。
そう、明細がすぐさま見れたらいいんですけど、
うん、
とあ、そっか、クレジットカードと デビットカードそっか、分かった。
違うね、正確にはデビットカードは即時決済
で、クレジットデビットカードってどういうことですか？
あ、デビットカードのことです。クレジットのデビットカードってあるんですよ。
あ、
ビザの顔をしてるけど実はデビットとかっていうのがあるんで、
はい、あ、めっちゃ便利や。
うん、だからそれをまあどう考えるかって話ですよね。
でもそれは便利だな。
うん、まあ確かに便利は便利ですもんね。
私いまだにあのお金を下ろしてあの利用明細をこう何枚も溜まっていって、どの日付が一番新しいかな、うん、いくら残ってるっていうお金の管理をしてます。
それインターネットで見れるやん。
そうなんですけどね、
アナログやな。
はい、
そこね、考え方いろいろありますけど、やっぱり明細が出るっては便利やと思いますんでね。塚さんのこの使い方っていうのはまあこの IT 業界としてはすごいなと思いますね。
はい、はい、私もちょっと、うん、チャレンジしてみようと思います。
はい、そう言いながらすることはないと思いますけど、塚さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。はい、続きまして、私は Apple Watch シリーズ4ナイキモデルが待てなくてノーマルを買いました。あの発売日の遅延は待てそうで待てないじれったい微妙な日数でした。みどりんさんから10月12日8時58分にツイートいただきました。
はい、みどりさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
そうですよね、
これどういうことですか？
だから Apple Watch はシリーズ4が出たんですけど、
はい、
私のナイキモデルだけは発売が遅かったんですよ、2週間。
それは知ってます。え、そこからまた遅れたっていうことじゃなくて？
じゃないです。
あー、そっか、
ノーマルだったら買えるけどナイキモデルだけは遅れたんで、それを我慢できずみどりんさんは買ってしまったっていうことです。
ああ、なるほど。なんかナイキモデル用、ナイキ用にこうカスタマイズする時間がちょっと遅れの理由なんですかね。
いや、そうじゃなくて、あれでしょ、本体が売ってるもんとこのサブブランドで売るもんが競合しちゃダメなんで、時間ずらしてるだけだと思います。
なんだ、そういうことか、
は
い、
同じような話題でブラさんのコメントいきましょうか。
はい、Apple Watch シリーズ4ナイキモデルが欲しくて欲しくて、でも MAX 買ったからしばらく辛抱。ブラフォード2さんから10月12日10時3分にツイートいただきました。
はい、ブラさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。欲しくて欲しくてですよ。
うん、まあ私も欲しくて欲しくて買いましたんで。でしょ、
MAX、 あ、そっか、うん、
iPhone XS Max ですね。
iPhone、 もう大道さんの滑舌の問題ですよね、今のね。
XS Max をブラさん買ったんで、
はい、
MacBook より高いからね。
確かに私の MacBook と同じぐらい、もっと安いか私の。
いや分からんけど MacBook は一番安くても13万やから、
うん、
うん、多分ちょっとでもカスタマイズするともうちょっと高くなるもんね、うん、うちは MacBook の方は安くて15万ぐらいで買いました。
どっちが高いんで、何が高いんですか MacBook より。
あ、 MacBook Pro はやっぱり25万ぐらいしたんで。
あ、確かに、
うん、プロって名前つく限りは長く使いたいんで、まあ、見劣りしないスペックにしたいんでですね。
なんか思いのほか MacBook Pro を持って重くてびっくりします、いつも。
そうだから私持ち歩かない、そういうことなんで。
な、何が重たいんですか。バッテリー、
バッテリー間違いなくバッテリー、
めっちゃ重たいですよね。なんか、うん、形状からするともうちょっと軽そうに見えるのに。
そう、軽そうに見えるでしょ。でも重いんですよ、
はい、
うん、だから MacBook は持ち歩きじゃなくて家に置く方をおすすめしますな。
うん、家に置くんだったら普通にデスクトップのやつ欲しいですよね。
うちはそれができないんで、猫が倒すんで。
ああ、
だからそういう事情もある人がいるっていうことですね。
うん、
というわけでみどりさん、ブラッホーさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、パスワード管理大切ですね。 iPhone4 買った頃からワンパスワードにお世話になってます。セキュリティについてもこの度マカフィーを導入してみました。3000円セールしてたので。マーガリンさんから10月13日5時6分にツイートいただきました。
はい、マーガリンさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。めっちゃ安いじゃないですか。
めっちゃ安いね。
すごいな。
もうイセットも安いけど、マカフィーもセールやったんでしょうね。
うん、いいな。
姫も入れな、アンドロイド入れた方がいいで、絶対。
アンドロイドは、うん、多分今私キャリアがドコモなんで、ドコモについてると思うんですよね、
うんうん、あ、そうなんや。
はい、
お、じゃあ、 まあ次のね、エンディングの話題でもその話ちょっとしてね。はい、マガリさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、大道さんのちらりと覗くプライベートネタがえげつない、そろそろ宇宙ネタも欲しいにゃー。プラスさんから10月13日14時25分にツイートいただきました。
はい、プラスさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
でプライベートはえげつなくないでしょうね。
ほうほうほう、
えげつない、
ほうほう、なんか今日のコメントで、Apple Watch シリーズ4ナイキモデル買った、うん、MacBook Pro 持ってる、MacBook 持ってる、
うん、
もうなんかこの辺りからしてちょっと何屋さんなんだろうって思いますよね。
欲し
い？うん、
ウェブ開発者とか言ったらええんかね。
ちょっと大道さんのいでたちとお金が豊富にありそうなイメージからすると危ない感じ？
いえ、そんなことありませんよ。
はい。
スカウトですから、仕事は。
おっぱいいかがですかってやつですよね。
え、何それ、ごめん、分からん。
え、知らんの？
うん。
何やったっけな、めっちゃ好きやって。
自分で言うとって分からんのかい。
あの、セクキャバのキャッチをするお兄さんの役の人がおっぱいかがすかってキャッチをする。
私スカウトって言ったんですけど、キャッチとスカウトはだいぶ違うと思うんですけど。
何のスカウトですか？
ここでは言われへんやろ。
あ、はい、
はい、まあ頑張れば頑張るほどね、お金になるんで。
それ質問してほしいですか？何のスカウトか聞いてほしいですか？
いや、それは言えないです、ここでは。
このプラスさんのコメントを見て今週宇宙ネタにしたんですか？
うん、あ、いやいや、今回たまたま宇宙ネタのすごいのがあったんで。ロシアのロケットが打ち上げ失敗って、これはなかなかないことなんで、このなんちゅうのロケットの歴史でも1回か2回しかなかったことなんで。
そこはプラスさんのコメントが嬉しかったからっていうところやろ。何やっとんねん。
プラスさんのコメントが嬉しかったからです。
噛むな噛むな、大事なところでは
い、プラスさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。
皆さんコメントありがとうございました。
はい、iTunes のコメント、 Facebook 公式ページへのコメント、もしくはタックの公式ブログへのコメント、さらには Twitter でのメンション、ハッシュタグ、いろんなアプローチでこの番組のご意見お待ちしてますんでね。姫のコーナーもこれが命ですからね。
はい、コメントお待ちしてます。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。
タックポッドキャスト2第14回もエンディングを迎えました。
はい、
今日の話題は姫の大好きな Google です。
来た
ー。 Google の Pixel 3 Pixel XL が日本発売、9万5000円からペリカも搭載、IT メディアからの記事です。
イエーイ、これいっぱいかぶったけどいい？
うさい
待ってたよね待ってたよね。私これ本当にカウントダウン待ちに発表
待ちにしてました。あのすいません、はい、すいません、ちょっとニュースの記事読ませてもらっていいですか、はい、興奮は食べられないと思いますけど
はい、うん、どうぞ。
はい、 Google が10月9日にニューヨークで開催したイベントで、なんと Google のスマートフォン Pixel 3と Pixel 3 XL を発表しました。日本を含むおい、かぶるなかぶるな
嬉しいね。
姫予約したもしかして？
いいよ、ちょっと先ニュース。
あ、ニュース。はあ。じゃあお値段は、はい、Pixel 3の方が 64GB が 95,000円、128GB が 107,000円、 Pixel 3XL の方は 64GB が 119,000円、 128GB が 130,000円ということです。
はい。
で、はいはい、カラーはクリアホワイト、ノットピンク、ジャストブラックの3色用意しています。
イエイ。
もう言いたいこと言うて、あとはええよ
嬉しいですよね。もうようやく日本にやってきたんですよ、3代目にして。
そうね、2までは違かったからね。
はい、もう2もなんとかしてなんとかならないかなってずっと思ってて、もう本当に結構追いかけてました。ああ、来るって聞いて1ヶ月後ぐらいにようやく発表だったじゃないですか。
はい、そうですね。
はい、ノットピンクです。ノットピンク、
どっち予約したんですか？
3です。
3で容量は、
はい、64GB です。
ああ、まあね、今クラウドでかい時代ですからね、 64GB で十分ですもんね。
でもまだ悩んでるんですよ。
何と
?126 やったっけ8やったっけ
128です。今の話ちょっと切りたくないんで切れへんけど
切ってよ。
あなた二進数分かってる？
うん、なんか習いましたね。
1,2,4,16,32,64,128,256,512 っていう。
はあ、は
だからメモリーなんか二進数で増えていくので、64の次は128なんですよ。
おー、あー、そういうこと。
そういうことです。
知らなかった。
はい、Pixel 3はですね、スナップドラゴンの843、 Android 9.0、 メインメモリは 4GB、 はい、姫の予約した方は 5.5 インチのフル HD 有機 EL、はい、Excel の方は 6.3 インチの有機 EL、解像度は3の方が 1080×2244、 バッテリーは約 3000mAh、はい、アウトカメラは 22000、
はい、これあと全部一緒なんですよね。
あとは全部一緒、
ディスプレイとバッテリーが違うだけで。そうそう、
大きさがね、大きいだけか小さいだけかっていう話です。
はい、久しぶりに結構調べました、
はい、アウトカメラは2200万画素 インカメラは800万画素、なんかゆっくり回って1.3みたいになってきましたけどねえ、興奮してる興奮。
はい、
まあ、iPhone との比較記事なんかも見てもほとんど遜色ないですよね、はい、iPhone の新しい10シリーズと。
はいはいはいはい、
どうですか、まあ、俺らも似たような感じですけどね。
どうですかどうですか。
いや、私も欲しいよ実は。
お、
え、なんで、私アンドロイド何でも言うけど何回も買ってんで。
Windows フォンどうしたんですか。
Windows フォンは電源入れてないです。
だ
もう SIM がないんで、あまりが。
はい、Wi-Fi でも使ってないんですか。
使ってない。
うん、
だって遅いもん。
はい、Windows でストレス感じる人が、はい、Windows フォンなんてね、なんてって言っちゃって。私 Windows フォン大好きなんですけど。
いや、 Windows フォンももうアプリが出えへんもんね。
そうなんですよ、そこが一番辛いですね。なだから
辛いよね。
OS もそんなに頑張れないじゃないですか。
まあ確かにね。
うん、うん、
姫どこでこれいつ発売とかいつ届くの、手元に。
11月1日発売で、
あ、うん、
10S Max、
うん、
と一緒なんですよね、発売日。あれ違う、もう一個なんか iPhone で出てないやつありますよね。 あ、そうかな、
うちの番組聞いてる、
と一緒なんですそう、11月1日なんで一緒ですよね
何と一緒やねん。
で、私今日いつ届くんだろうなと思ってて調べてたんですけど、うん、どっかで多分7日から8日後に届きますって見たような気がします。
おー、今回 SIM フリーの Google 直やから早いと思うよ、はい、来るのは。
そうなんですよ、しかも私なんかあまりにも毎日毎日1日3回ぐらいこの Google Pixel の記事を読み続けてたもんで、
うん、
結構早いタイミングで私予約できたんですよ。
ああ、そうなん、はい、そうやね、わしがニュース見て姫予約今日からできるよって言ったら、もうしたって言ってたもんね
そうなんです、そうなんです。もうその時には迷いもなかったです。どっちにしようかなとかっていう選択肢さえもないぐらいもずっと調べてました。
いっぱいね、
ようやく来た、ようやく来たと。
うちの番組はあの別に IT のことは分け隔てなくやりますから、そこはいいんですけど。
はい、
ピクセル3ちょっと見せてもらいたいね、本当に。よかったら俺も買いたいんで、はい。
言われない、でも多分来た瞬間に見て見て見て見てって言うたから大丈夫です。
分かった、じゃあ、 飲み屋で見せて、居酒屋で。
もう Google レンズがね本当に楽しみで仕方がない。そしてもうなんかこれもいろんな記事を見すぎてフェリカに変えようかなと思って、フェリカにしようかな。
あ、はい
ちょっと私が元気になればなるほどダイドさんの元気がなんか沈んでいくっていうね。
なんでフェリカやねん、今すでにフェリカ使ってないんやろ。だって今の携帯にもフェリカあるのに使ってないやん。
はい、はい、でもなんかわざわざ Google がフェリカ対応にしたんですよ。電子マネーが使えたらいいなと思ってたんですよね。
ああ、そっちね。ああ、そういう意味か、はい、それはいいのかもしれないですね。姫、ということはもういよいよ AGM 大阪が終われば、はい、このピクセル3が届くっていうことですね、はい、
そうなんですよ。 AUGM の時に自慢したかったんだけどなと。
AUGM で自慢するのは 10S と 10S Max なんで、はい、やめてもらっていいですか
あの AC アダプターですか、うん、あれを悩んでるんですよね。まあまあするじゃないですか。そうなんですよ、1万円とかするんですよね、まあ、ケースより高 い。
あ、ケースも買った
ケースも買いました、
公式ケース。
はい、
あなたも好きねおー、なんかデザインが可愛いやつでしょ、いろんなデザインあるやつ。
そうなんですよ、そうなんですよ。でもこれもピンクにしちゃった。
おー、よかったよ。
はい、いや、私初めてなんですよ、今までずっと裸族なんですね、スマホって。
おー、ケース使ってないよ。
はい、初めてのケース体験です。もうすごい楽しみなんですよ、本当に楽しみなんですよ。
おい、わしもね、実は私も本当に楽しみなんですよ、見たい、早く。
はい、こんなに心躍るの久しぶりで。
よかった。
一回私 Android の欲しい端末がなくて iPhone にしようかどうしようか悩んでた時に、悩んだったら Windows フォンにしようかなとまで思ったんですよ、うんうんうん。それがもうこんな Android で魅力的な端末が出るなんて。
わかりました。ピクセル3、姫は大興奮の予約開始。
はい。
ですね。
はい。次の次の放送ぐらいでお話できるかもしれない。
おお、いいね、いいね、いいね。それはもう、うちのブログに上げてもいいしね。
はい、もう写真ばっかりですよ、多分。
うん、とりあえずカメラがね、今回ね、いいっていう話で、ほら、姫が何買おうと思ってた、ファーウェイのライカのレンズ積んでるやつがあったじゃないですか。
はい。
あれよりもこっちの方がいいって、どんなレビュー見ても書いてありますよ。
あ、よかった。
ファーウェイ買うんでよかったね。
本当によかった。本当によかったです。いや、もういよいよ興奮します、私。
楽しみですな。
はい。
姫の可愛い自撮りも期待してるよ。インカメラもいいんでしょ？
はい、
はい、それではタックポッドキャスト2第14回を終了します。
はい、
次回のタックポッドキャスト2第15回は来週10月26日の金曜日に配信する予定です。
はい、
最後に言いますよ。
はい、
明日は英雄島大阪の開催日です。
イエイ、
うん、姫は本会来れないけど懇親会は来れそうでしょ。
はい、
じゃあ姫に会いたい人は必ず懇親会も出てもらいたいもんですね。
え、今から参加できるんですか？
いえ、できません。
そんなこと言わないで。じゃあ、
いえいえ、もしもキャンセルが出た場合、統一いつもやるじゃないですか。あと2名募集しますとか言って。
そうですね、まずは本会に来てもらうことから始めてもらいたいですね。
それで姫に会えますから。
はい、
皆さんお会いしましょう。
はい、お待ちしてます。
はい、では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャー。本番中やぞ。
え、何
飲んだやろ今。
飲みましたよ。